ネイルサロンイルミネーションプレゼンマッピーのカフェラジオ、
マッピーのカフェラジオ
始まりまーす。
マッピーのカフェラジオ第50回です。
はい、マッピーのカフェラジオ、こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは、マッピーでーす。
はい、
ケッシーです。
アベッチです。
はい、以上3名でお届けいたします。
今回のカフェラジオはネイルサロン&スクールイルミネージの特別協賛でお届けします。 Welcome to マッピーのカフェラジオ。
マッピーのカフェラジオ本編スタートいたします。イエーイ。はい、こんにちは、 MC マッピーです。はい、今月のラジオカフェラジオと言いながらなんとカフェじゃないところに来ています。はい、今回はですね、恵比寿にありますネイルサロン&スクールイルミネーションさんに お邪魔しております。
ようこそお越しくださいました。
で、今月の、トークゲストスペシャルゲストということで、イルミネーションのオーナーでいらっしゃいますゲシエムさんにご登場いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、まあ、ゲシさん、私ことマッピーのお友達でもあるんですけど、まあ、お友達になった理由っていうのが実はね、まあ、何度も私のラジオに登場しますけど、有名な水越さんのメディカツのつながりでいらっしゃいます。で、一番最初になったのが去年 そのメディカツのバンド そのイベントの二次会が一番最初なんだよね。
そうです ね
もう1年経つんだよ。
早いです
ねえ。そうで、たまたまその時に本を出すっていう夢が実現したっていうことで、うん、その後メディカツの本編にも出て、
そうです ね出させていただきました。
で僕らのラジオでも本の紹介を1回してます。
ありがとうございます。
実はもう1回してるんだけど、まだそれちょっとまだ流してませんけど、ちゃんと撮ってます、はい、で今回は次回にね、ご本人からその話をちょっと聞けるの楽しみじゃないですか。皆さん
楽しみです、
ね、やっぱりこれはね、他人の口から言うよりもやっぱり書いてもらった本人が語るっていうのがまたね、うん、一番いいんで、こういうのって。まあその辺の話は後でまた後の本編でまたしてもらおうと思ってます、うん、はい、じゃあまずですね、はい、すいません、今回のゲスト下司あゆみさんのプロフィールご紹介させていただきます。
はい、
はい、下司あゆみさんネイルサロン&ネイルスクールイルミネージュの代表です、はい、株式会社アング代表取締役でいらっしゃいます。サロンはイルミネージュという名前でやっています、はい、でさらにですね、サロンとスクールだけではなくて、なんとネイリストのキャリアを考えるサイトを運営しています。
はい、
人材紹介ということで ね、はい、ネイリストトレーニングセンターの合同会社の代表でもあります。それから今も言いましたけど、ネイリストの求人サイトということで、ネイリストキャリアというものを、現在運営中です。はい、それからスチューデントサロントレーニーであります。
はい、
はい、またいろいろあるんですよね。コミュニティとしてウェイクアップという名前で、サロンオーナーのためのコミュニティも運営中。1983年生まれ、19歳の時にアパレル業界に就職して、接客の面白さを知りました。その後で、今やってますけど、ネイリストとしてサロン勤務、それから講師経験を経て、22歳で一旦共同経営でサロンを始めましたけれども、一旦それが挫折した形で、今はまた別に独立して、イルミネージュをやってるという形になっております。はい。で、そこに行くまでの経験がまだこれ語るも涙なんですが、一旦失敗した経験があって、その経験を糧にして2007年、まず最初は代官山に出店しました、
はい、
現在ではサロン2店舗でいいんですか。
はい、
はい、サロン2店舗と、言ったようにシチュエーションサロンを経営するまでになりました。なんとスクールの卒業生500人ということで、現在はサロンの経営者でもありますけど、まだご自身も現役のネイリストとして普段ねサロンの方に立たれていらっしゃいます。はい、現役ネイリストとしてコンテスト入賞してますね。多数あります。はい、こちらに出てます。はい、日本ネイリスト協会の本部の認定講師、それからネイルメーカーとのエデュケーター契約、ディーラー各社での技術指導やセミナー講師などを務めておりまして、そちらの方の受講生も500名すごい、
合わ
せ1000人じゃないですか。これは素晴らしい。はい、で、それから、まあ、この業界の人材不足とか教育不足の、改善するための求人サイトとして、そのサイトですね、ネイルストキャリア、
はい、
こちらの方の運営をしたりとか、コミュニティを運営して、
はい、
人材育成にも 染めていらっしゃいます。
はい、
はい、そんな下司あゆみさんが今月のゲストです。はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、ではそういうことで奥さん
取っちゃうんだ
一瞬声だけもう一人のゲスト後で担当通します。
いらっしゃいませ。
サロン集客の教科書の著者阿部博康さんです。こんにちは。
あ、こんにちは。
後でまた、
はい、
はい、スタンバイしてください。はい、
はい、
では、阿部さんとのトークはまたこの後の本編でちゃんと撮りますので楽しみですね。
はい、
はい、ではまず第1の本編ということで、
はい、
あとそうですね7分ぐらいやりますので、じゃあまずイルミネージュを開業するまでのストーリー、
はい、
やっぱりその、はい、10区でまずアパレルに入ったところあたりからちょっと語ってもらっていいですか。
そうですね、19歳でアパレルに入ってで、まあ、結構厳しい大手のアパレルさんだったんですね。
ああ、はいはい。
で、まあ、すごく接客のことは本当に全部そちらで教わったというぐらい接客の基本を叩き込んでいただきました。
なるほど。
で、まあ、そこでなんでネイリストになったかといいますと、
うんうん、
あの既製品を売るのがつまらなくなったんですね。
ああ、そうね、そうね、そうね、確かにそうだよね。アパレルって基本オートクチュールとかいろいろあるけど基本規制だもんね。
そうですね、やっぱりあのもうすでに出来上がってる商品で、要は私じゃなくても作れる売れる商品っていうものを、
うん、
まあ、予算があってそれを達成するために日々売っていくっていうところに、うーん、モチベーションが上がらなくなっちゃったんですよね。
ああ、なるほどね。やっぱり多分ね、あゆみさんものづくりとかそういうのが好きなんじゃないかなってい
う
のもあるんです
よ、ね、うん、そうです
ね、作るっていうのが好き、あの作られたものを売るというよりも作ること自体が好きっていうのかな、
うん、そうかもしれないです。
だからある程度ある意味アーティスティックなところを持ってるんじゃないのかな、
うん、と思います。そうかもしれないですね、
うん、そうなんですね。
そうですね、まあ、その既製品を売るのが嫌で、で、まあ、美容師かネイリストか悩んだんですよ。
うんうんうん、
自分にしか売れない商品を売りたいなというふうに思ったタイミングで、
うん、
本当はまあ美容師の方がかっこいいなというふうに思ったんですが、あ、まあ、とにかくなるのが大変そうで、
うん、そうそうそうそう、
そうなんです。で、私がすごく飽き性なので続けられないだろうなというふうに思って、
あらら、そんなふうに見えないけど、
ね、で簡単になれそうなネイリストを選んだんですね。
でもこれで正解だったってことだよね。
いや、でも全然簡単でもなかったですし、当時は学校も少なかったので300万ぐらいスクールの費用が必要で、
うわ、
そうです、それを自分でバイトで貯めて、でスクールに入りました。
で勉強して、
そうです、銀座のネイルスクールで教えていただいて、
うん、
でそこから1年ぐらいですかね、サロン就職をして何店舗かやったんですけど、まあまあ、あの続かないんですよね。そうなんです、大体半年とかね1年ぐらいで辞めちゃって、まあ、いつか独立したいなっていうのがあったので、いろんな形態のサロンで働いたんですね、
はあはあ、
エステサロンの中とか美容室さんの中とか、
はあはあはあ、
まあ、渋谷のサロンも行ったり千葉のサロンも行ったりとかっていうふうにして、うんうん、いろんなサロンで経験を積んで、で共同経営のお話をいただいたんですよ。
まず最初にね、
そうです、22歳なのでネイリストになってからまだ3年しか経ってない時で、
うんうん、
エステサロン内でネイルサロンを出しませんかっていうお声をいただいて、
うんうんうんうん、
でも全然資本金もいらなかったしリスクもなかったので、
そうだよね、
もう飛び乗ったんですけど、
うん、
池袋のねサロンでプラチナムネイルズっていうすごい懐かしいですけど名前でやって、
プラチナムって確かエステサロンも確かあったな、まだ、
うん、そうですね、
あるね、あるね、
そうなんです、そちらで、まあ、スタッフも入れてやらせていただいたんですけど、
はあはあ、
そうですねまあお客様もたくさん来てくださってたし、スタッフの子もすごいいい感じだったんですけど、うん、まあ、ちょっとテレビに出させてもらったりもして、
へー、
結構イケイケのサロンだったんですけどね、
うん、
その男性経営者さんだったんですよ、共同経営の人、
はいはいはいはい、
で、まあ、その人に口説かれて辞めました。もう男とは絶対仕事しないって思いましたけどね、その時。
なるほどね。
もう絶対自分でやった方がいいと思いました。
なんとなくその気持ちわかるんでしょう。これはあくまでも俺の勘ね。多分そうだろうなっていう気がする。
そうですね、うん、まあ囲い込みみたいな風になってきたので、もうそんなんじゃビジネスできませんっていう風にお断りをして辞めました。
うん、やはりね、うん、ビジネスとね、なんかなんとかの感情とは別だから割り切らなきゃダメだと思うよね。
ただまあ若いですし小娘なので、うん、まあそういう風に思われてしまうのももう差がというかしょうがないことだっていう風に思って、
うんうん、
もう若いうちは男と商売するのはやめようっていう風に思いましたね。
なるほどなるほど。
そうです。でそこから独立に向かおうとしたんですけど、いかんせん若すぎたので、
うん、
ちょっとこれはビジネスマンとしてというか経営者として至らないところが多すぎるんじゃないかっていうふうに思って、
うんうん、
でまあまあお金もなかったですし人脈もなくて、でも本当に経験もまだまだない浅いですし、
うんうん、
だったので、そこでまあとりあえず一番手っ取り早く作れるもの人脈だなと思って、
うんうん、
でそれで雑誌の出版社に就職をしました。
ああはいはいはい。
そこがネイル雑誌を作ってる出版社さんで、そこに入れば安易にコネクションができるだろうっていうふうに思って、う
ん、業界とか何だろう、商材とか、
そうです、
あとねその辺の、
ね、たくさんネイルサロンさんを取材させていただけるので、うまくいってる事例も失敗してる経営事例も盗めるだろうっていうふうに思って、うんうんうん、で1年ぐらいですかね、うん、編集の仕事を月給15万とかでやらせてもらって、
あ
もう毎日銭湯に行って帰れなくて編集部のソファで寝るみたいな。
うわあ、でもまあそうだよね。大体ね、雑誌ってそうだよね。
そうです
ね、
本当にその時の編集長にはすごいお世話になってて、名刺の渡し方一つ知らなかったので、
うん、
そういう社会人としてのルールとかモラルとか、この業界の楽しさっていうのはその編集長に教わりました。
ああ、なるほどね。でそれが今生きてるってことだよね。
そうですね、なので、うん、まあ、そこから1年後にお金を貯めつつって言っても100万円しか貯まらなかったんですけど、
うん、
100万円で独立をしたんですね、
うんうん、
その時やっぱりその時お世話になったカメラマンさんとか編集さんとかがたくさん取材に来てくださって、
あ
なので新規集客は本当に困らなかったですね。
それはラッキーだよね、う
ん、モデルちゃんもいっぱい来てくれましたし ね、
ねえ、やっぱり何だろう、新規開業で何が一番大変かっていう、
集客ですかね。
まずそこ、まあ当然僕らのラジオなんかにしても、まず最初に聞いてくれるリスナーを作らなきゃいけないっていうのもあったから、
うん、
まあ、僕の場合はどっちの方法を目指したかっていうと、有名人とトークするっていうところ
なので、
おかげさまで、まあね、僕のサイトって、ラジオのサイトってもらえれば分かりますけど、いまだに一番最初の配信が一番いいね多い。それは戦略的に成功した話ですよね。だから一般人がやろうとするときにどういうふうにやろうかっていうふうに参考してもらうといいと思うんですよね。結局どっちかなんですよ。だからまず人脈っていうのかな、
うんうんうんうん、
たまたまいい感じでそのね、あの方とつながることができたから、ちょっとあえてちょっと今名前出さないしますけどね。
そうですね、私も本当に人に支えて、マッピーさんと同じように人に支えていただきながら、なんとかお店を出すことができたという、24歳の時なので、ちょうど9年前10年目ですね。
10年目、あ、すごい、10年続くって。でもね、
ね、本当にありがたいことですよね。
本当本当に。でやっぱりね、そのネイルサロン自体もね、結構あちこちやっぱりどの駅降りてもあるっていう今時代
ですからね。そうですね、特にこのエリアは激戦区なので本当にコンビニより多いですし、
本当に、
うん、単価もどんどん下がっちゃってますし、
あ、だからそうか、サロンが増えれば当然単価下がってきちゃってるの。
そうですね、
それはしょうがないんだよね、
うん、でも価格競争が進みますからね。
ただそうすると安かろう悪かろうじゃ困るから、やっぱりそこはどうするかって話は、うん、次の回にしましょうか。はい、そこの辺の話では本の話と絡めてね、
はい、
行きましょうか。
はい、
はい、では、ここまでの、じゃ開業までのストーリーということで、
はい、
はい、じゃあまず一旦この回はここで終了いたします。
はい、
はい、じゃ一旦ここで終了いたします。また次聞きましょう。
はい、
今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ではでは次回のカフェラジオもお楽しみに。
はい、それではここで CM タイム。イエーイ。今月のゲス、スペシャルゲスト、はい、レシアユミさんの生 CM を入れますよ。入れますよ、入れますよ。今日、今回話していただくテーマとして、ネイルサロンの紹介というよりは、はい、今、ゲスさんが今力を入れているコンサルの話にちょっと伺ってみようかなと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。私がですね、運営しております、経営塾幸せサロン育成塾という塾があるんですけれども、そちらではですね、ネイルだけではなくて、美容室さんとかエステさんとか、松エクサロンさんですね、そういった美容業界でサロン業をやられている方たちが経営の勉強しに来てくださっています。はい、で、その中でですね、コンテンツとして、コンサルティングサービスというものを扱っております。
はい、
今、売り上げが伸び悩んでいるサロンさん、集客に困っているサロンさん、スタッフの育成で悩んでいるオーナーさんですね、そういった方たちに向けて、幸せに豊かにサロン経営をしていくための方法というものをコンサルティングで教えをしています。
単なるサロン経営ではなくて、
はい、
幸せサロン育成でしょ。
そうなんです。
オーナーもハッピーになってますスタッフもハッピーになってます、はい、なおかつお客様にもハッピーになってます。
そうですね、
そういうことだよね。
あと、コンサルタントって実際現場を知らない方の方が多いんですけれども、
もちろんです。
私自身が10年間サロン経営をしていますので、その生々しいノウハウだったり仕組みだったりというものを実際にサロンさん、スタッフさんに落とし込んでいるというコンサルティングですね、
うん、やっぱりこれは実務を経験している人じゃないと語れないところがあるんで、ね、はい、
そうですね、
これはやっぱりすごく重要だなと思ってます。
技術者でもありますので、ね、例えばメニューの作り方一つとっても技術者目線、お客様目線で作り直してあげています、
うん、
単発もありますし、全部で4回のコースもあります。今現在は20サロン様ほどのお手伝いをさせていただいています。あ、すごいね。はい、というわけでですね、限定にはなってしまうんですが、これからもですね、より多くのサロン様が豊かに幸せな経営をできていくためのお手伝いをさせていただければと思っておりますので、ご興味のある方は幸せサロン育成塾のホームページの方をご覧になっていただければと思います。
と、幸せサロン育成塾のサイトはカフラジオの方でも お知らせいたしますので、そちらの方がリンクたどって中身見に行ってください。よろしくお願いします。以上 CM でした。
マッピーのカフェラジオ。
それではここで鳥海さんから5本の紹介の生 CM が入ります。お聞きください。それでは鳥海さん、お願いします。
小児科医が教える子どもが病気の時どうすればいいかが分かる本、角川中堅出版より発売中です。
この本の中身ってどういうことを簡単に教えていただけますか。
はい、初心者のママ、初心者じゃないや、新米ママ、新米パパがですね、読むととっても役に立つ本になってます。子供が熱を出した時、下痢した時、吐いた時、咳がひどい時などの、お家での看病の仕方、それから受診のタイミング等々ですね、書いてあります。
わ、すごい。この本が出たの2014年ですけど、はい、売れ行きどうですか。
ノーコメントでお願いします。
わかりました。ただいま絶賛発売中ですので、本屋さんで、探してみてください。角川中堅出版から出ております。鳥海佳代子著、小児科医が教える子供が病気の時どうすればいいかが分かる本です。よろしくお願いします。以上、生 CM でした。
Welcome to マッピーのカフェラジオ。
次回の DAF6 のご案内でございます。次回の予告をやるよ。あんまり期待されてないかな。やっぱやめようか。次回やりたいんですけど、やってもいいですかね。
イエーイ。
はい、拍手した人のね、2割くらい来ると思うんで、次回僕やりたいと思いますけどもね。はい、次回ダフ6、まず日にちでございます。12月3日土曜日。
イエーイ。
あ、大丈夫ですか。
行くぞ。
お忙しいですか。
大丈夫。
お仕事とか入っちゃってます。
あげる。
ね、もう仕事入っちゃっていけませんとかやめてください。
ダメ。
仕事に入ってくるもんじゃありません。入れてるのはあなたです。
そうです。
あなたの意思で入れてるんです。こっちは優先しないだけです。
そうです。
はい。ということでね、12月3日の土曜日、同じくこのね、大石駅東三丁目ベースメントモンスターで12時半から行います。で、じゃああれですね、どんな人が出るかお伝えしておきたいと思いますけど、
誰が出るかな、誰が出るかな。
じゃあまず今日出てきた人からお伝えしましょうか。
はい、
はい。6回連続の出場になりますね、石川和夫さん。
イエーイ、和夫さん、
またまた6回連続出場でございますね。大谷康生さん。イエーイ、
康生さんどうだ。あ、いたいたいたいた。
6回連続出場ですね、牧谷三之さん。
牧谷。
あとこの後の B ブロックから、2人すでに出演が決定しております。6回連続出場ですね、福田武博さん。
じゃーん、こんにちは、こんにちは。
で、ダフスリーから4回連続の出場になります、お長谷川貴之さん。はい、今日出演のメンバーからはね、今日の 1,2,3,4,5 名が、引き続き参戦するということですね。そう、お配りしたパンフレットの中にね、こういうのなんか1枚ペラの挟まってるんで、こちらもご参照いただければと思うんですけれどもね、はい。その他のね、メンバーについて 1,2,3,4,5,6,7 もう7名決定しております。
お、すごい。
はい、1枚目からご紹介しましょうかね。
入りますよ。
はい、初登場になりますね、井出留美さん。
えい、
まあ、名前知らなくても拍手してくれると嬉しいですね。
初めて。
この方ですね、特にあの食品関係ですね、ね、賞味期限切れ の食品食材バンバン捨てちゃうこととかですね、それはいかんと、ね、そういうの発展途上国とかに送るという活動をやってるような人ですね。
おお、すごい。
結構ね、ニュースとかで、ね、ワイドショーとか出てきますから、ね、
すごいすごいすごい。
はい、そんな人が
タイムとか出てる
いただけるということで、ね、まあ、非常に光栄でございますけどね。
はい、
それからですね、2度目の参戦になりますね、上坂徹です
。ライザップ。ライザップ。
そうですね、ライザップについての本なんか書いていますけどもね、
はい、
いわゆるね、ライターさんの中でもですね、特にその、まあ、ブックライターといいましてね、まあ、よく、大企業の社長が本とか出してますけど、あんな自分で書いてませんからね。
ねえ、そうそうそうそう、
上坂さんみたいな人がインタビューしながら気が気してるっていうね。
ね、
でそういう本60冊ぐらいありますからね。
すごいすごい、
とんでもない人なんです。でこの方が満を持してまた2度目さんということ で、はい。続きましてが、沢木和孝さん2度目の参戦です。
イエイ。
まあトレーナー業界、トレーニング業界でも第一人者
ね、
すごい人です。
すごい。
パーソナルトレーニングとか受けてる人いますか。
いるじゃない、
ね、
いるじゃない。
トレーニング受けてて、あるいはなんかジム行ってトレーナーとかについてトレーニング受けてる人で、そのトレーナーがこの沢木さんのこと知らなかったら、そいつはモグリです、ね、今活躍してる、まあ、若いトレーナーの8割ぐらい多分この人の指導1回受けてますね。
お
お。それから3度目の参戦ですね、深澤慎太郎さん。
慎太郎11冊目いたしました。
ビジネス数学の第一人者ね。
誰やるかな。
ビジネス数学とは何か、まあ、とにかくね、ビジネスパーソンたるものね、まあ、数字に関してもう簡単なね、なんかそういう係数管理とかできるのダメですよ、やっぱりね。何でも数字で考えられなきゃいけないね。数字で考えてるってね、考えられる人なら分かりますよね。今日大して分かってませんよ、うん。ね、さあ巻きが出たので簡単にいきますけど、
はい、
4度目の参戦です、アンディ中村さん。
アンディ、
職場コミュニケーションの専門家ですね。はい、現役のサラリーマンやりながらですね、なんだろう、パワハラ、セクハラ、ね、こういったことに関して非常にお詳しい方です。
そう、
そういった問題抱えている方はこの人の話を聞くと解決するね。
はい、
はい、それから初参戦ですね、トライアウトのダフネクストから立ち上がる人がいます、 今日会場にも来てますね、小内優さん。ちょっとパッキー閉めるはい、あ、すいません、でかいんで後ろの人が見なくなっちゃう、座ってくださいはい、それからですね、もう一方、翔介さん、
イエーイ、
なんか遅めの関係上、なんか名字は明かせないですね、はい、まあ、こういった形でとりあえず12名の方が今と決定しております、
はいはい、
で、まあ、今日の出演者の中からもう何名か、そしてね、あと数字の方が、もう何名か出てくる感じで、
イエイ、
まあ、合計15名16名あたりで、ね、開催すると思いますのでね、今日楽しかったという方はね、多分これと同じくらいかもうちょっと楽しくなると思いますので、ぜひ、またお越しいただければ幸いでございます、忘年会とかね、クリスマスパーティーとか、それの代わりでもということですね、来ていただければ幸いです。
もういる、
次回の予告は以上にな
ります。イエーイ。
今回のカフェラジオ、ネイルサロン&スクールイルミネージの特別協賛でお届けしました。ネイルサロンイルミネージプレゼンナッピーのカフェラジオ。